沢谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。パーソナリティの沢ぼんこと沢谷優子です。今日もこの時間ラジオを聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。日曜日の朝のひととき、ゆっくり深呼吸をしながら耳を傾けていただけたら嬉しいです。この番組は日々の暮らしの中でふっと芽生える気持ちの旬を大切に、ゲストの方のお話を通してあなたの心が少し軽くなったり、こういう生き方もいいなぁと思ってもらえるような柔らかい時間をお届けしています。さて今日は私がずっとお話ししたかった大切なゲストをお迎えしています。本日のゲストはデンマークのフォルケホイスボーレのような大人の学び場を日本で広げようと活動されている伊藤飛鳥さんです。実は飛鳥さんとは40歳からの自分発見塾で出会った先輩で、私にとって越境の扉を開いてくれた大切な方なんです。今日は飛鳥さんがどんな思いで学びの場を作っているのか、そしてデンマークとの不思議なご縁、奈良や天川村で広がる新しい挑戦についてたっぷり伺っていきたいと思います。それではどうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢の種。
それでは早速本日のゲストをお呼びします。奈良で人生の学校を作ろうとしている伊藤飛鳥さんです。どうぞ。
おはようございます。伊藤飛鳥です。どうぞよろしくお願いします。
はい、飛鳥さん、今日は本当にゲスト出演してくださってありがとうございます。
私もちょっとワクワクドキドキしながら参りました。サーポンとお話できて嬉しいです。
はい、ぜひ楽しんで、はいはい、いただけたらなと、はい、思ってます。はい、ではまずリスナーの皆さんへ、はい、簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、名前が伊藤飛鳥と言います。飛鳥というところから想像いただけるかもしれないんですけれども、奈良県生まれでして、生まれた時は本当に飛鳥村で生まれたんですね。で、就職するまでずっと関西の方におりまして、はい、今ではもう人生半分以上こちらになってしまいましたけれども、はい、奈良生まれで、そうですね、会社員生活も長くなりましたけれども、はい、2人の子育てを終えて、数年前から少しこう時間に余裕が出てきまして、はい、奈良に回帰するような思いがですね、ふつふつと出てきまして、
はい、
今すごく奈良推しであったり奈良でそういう人生の学校を作りたいなっていう思いが出てきてですね、今そんな活動をしようとしています。
はい、はい、なんかこう大人の学び場っていう価値観が、私はなんかそういうのあるのみたいな、驚きというか、
そうですよね、
はい、そこがなんかこうすごく食いついたっていうかでお話聞いていくと、はい、すごく大切な思いで活動されているっていう、
ありがとうございます。
私は逆に飛鳥さん推しみたいな
嬉しいです、ありがとうございます。はい、
なのでぜひこう、ね、リスナーの皆さんにも、
はい、そのきっかけね、
はい、飛鳥さんのその、はい、思いをぜひ今日伝えられたらなと、はいはい、思って、
ね、
はい、でなんかやっぱり大人の学び場って、うん、なんか自分からこう行動を起こさないと、うん、なかなかそういう場面に行かないなと思っていて、うん、なんか多分もう聞いた瞬間、あ、なんか根っこにきっと深いストーリーがあるなみたいな感覚があって、うん、でフォルケホイスコーレという、
はい、そうなんです、
なんてものがあるっていうのも初めてしたし、まず言葉がちょっと耳、
ね、覚えにくいですよね。だいたいホイコーローかとかいろんなこと言われちゃったりするんですけどね。はい、ね、フォルケホイスコーレってデンマーク発祥の人生の学校、はい、大人の学校なんですね。はい、でデンマークって大学までこう無償の教育があった上で、人生ずっと一生学び続けるものだよっていう概念がすごく定着していて、はい、高校から、まあ、社会に出たりとか、そういうギャップイヤーのようにも使われていますし、一旦社会に出てからも1ヶ月だったり3ヶ月だったり1年だったり、会社を離れて自分を見つめ直すために行く場所として、フォルケホイスコーレっていう、そうですね、大人の学校があるんです、
ね、なんかそういう文化がこう根付いてるっていうところもすごい驚きでした、
ね、素晴らしいですよね。
で1ヶ月休んで、会社、そうそうそう、仕事休んでって、でその会社の方々も理解があって、あどうぞどうぞ行っておいでみたいな感じなんだよっていうのを聞いて、
うん、
そ
うなんですよ、そ
こもすごい驚きました、
ね、なんかその今も日本の中でもリカレント教育だったり、人生100年時代だから、
はい、
もっともう一回学び直しの話もありますし、はい、その今までの価値観をもう一度改めてみようみたいな流れは出てきてるかなと思うんですけども、はい、それがすっかり定着している成熟した国だなというふうに私は見ています。
なんかこう今始まったばっかりじゃなくて、結構100年以上もっと続いている感じなんですね。
そうですね、はい、そうなんですね。
そういう驚きが結構いっぱいあって、すごく惹かれたっていうのも、はい、あるかもしれないです。
ね、私もその最初からフォルケホイスコーレっていうのがあるって知ってたわけじゃないんですけども、はい、そのなんでそこに関心持ったかっていうと、学生時代はねちょっと遡っちゃうんですけど、はい、大学3年生の時ですね、理科系だったんですよ、
はい、
企業研修みたいなね、国際エクスチェンジみたいなのがあってですね、私はデンマークのビール会社で1ヶ月半インターンさせてもらったんですね、はいはい、でまあ、そこに住んで働いてということを経験するわけなんですけども、周りにいるデンマーク人の方がですね、
はい、
もう本当にまあ、一言で言うと素敵な大人っていうんですかね、まあ、皆さん大人だなっていうふうにすごく感じまして、なんてこう素敵な国なんだろうって思ったんですね、はい、で、まあ、大人ってどういう意味みたいなことなんですけど自分の考えはきちっとありますと、でもあなたは違う考えだよねっていうのが分かった時にも、なんですかね、同調を求めないっていうんですかね、あなたはあなた、あ、私は私、でも一緒にいるよねっていう、
違いを認められるみたいな、
ね、はい、需要みたいなことがあるのがものすごく心地よく感じました。
あ、成熟してる大人だなみたいな感じですかね。
はい、
なかなかこう頭では分かってても、こういざ自分がそういう場面になるとなかなか受け入れられなかったりとか、
ね、結構まあこうしようよみたいな圧力がかけちゃったりみたいなことも、ね、はい、よくあったりすると思うんですけども、はい、そこはなんか割とその個人をちゃんと尊重するということがものすごく当たり前のようにあって、
はい、
ああ居心地のいい国だなって思ったんですね。
じゃあなんかそれがきっかけで、
はい、
まあ、何十年も前に経験したけどそれが最近になって、
そうですね、
それを目指そうと思ったきっかけ、
はい、きっかけですよね、はい、やっぱその帰ってきて、学生の時に経験したことは、はい、素敵な記憶として残っていたんですけれども、うんうん、さっき言ったその育児が終わって自分の時間がいざできてみた時に、はい、まあ、奈良の話もありながら、
はい、
まあ、このまま、まあそうですね、ちょうどその頃にそのデンマークの幸福度が高いっていうのが話題になってきたんですよね。今北欧の国って、まあ、結構ね幸福度ランキングの上の方にいたりするんですけども、うんうん、そういう時期がちょっと重なって、はい、ああそうだったそうだった、デンマークって素敵なとこだったじゃんって思い出したんですよね。でじゃあそれってなんだろうなってこう考え始めたり、いろんな情報を、はい、見ていた時にやっぱりそういうあり方を国のみんなが当たり前のようにあるって教育が源泉にあるよねっていうふうに思ったんですね。で調べていくとそういうフォルケホイスコーレという大人の学校もあり、
はい、
小さい子たちには森の幼稚園っていう幼児教育のあり方があるっていうのも知りました。
はい、
それもとっても素敵な幼児教育のあり方で、まあ、素敵なというのは私が思ってるっていう意味ですけれども、日本の幼稚園のようにプログラムがあって、じゃあみんなで音を当てましょうとかっていうことが1日 あるっていうのではなくて、うん、朝森に集合しますと、じゃあこれから自分で遊びたいことを決めて遊んでねっていうやり方なんですね。
自主性を優先する。そうですね、
自分でやりたいことを自分で考えて選んで、うん、行動するっていうことの、はい、まあ、練習をしているような、そんな森の幼稚園があるんです、うん、
幼稚園の、
そうそう、ちっちゃい頃から、 だから、まあ、自分で何やりたいかをちゃんと自覚的に考えるっていうことが、うん、まあ、習慣づけられるような、うん、そんな教育があるんだなと思って、はい、まあ、痛く感動しましてで森の幼稚園を見に行ったり、
はい、
ホルケホイスコーレで、まあ、どんなとこなのかっていうのは、はい、まあ、本当に短い期間だったんですけども、はい、2022年ですね。
その学生 の、はい、体験の後にまたもう一度、
そうですね、はい、もう本当ずいぶん経ってからですね、30年経ってから、はい、デンマークにちょっと行ってみてということがありました、はい。でまあ、そのデンマークに連れてってくれたのも今、はい、奈良にフォルケホイスコーレを作ろうって言っている仲間の奥田陽子さんという方がいてですね、はいはいはい、彼女は1年間かな、うん、ちょうどコロナの時期に、はい、本当にフォルケホイスコーレで学んだ人なんですけども、うんうん、で彼女に連れて行ってもらってですね、
はい、
本当に実際に行ってみて、
うん、
結構インターナショナルでですね、
はい、
デンマーク人が半分いれば、はい、あと、まあ、いろんな国の人を受け入れるっていうシステムになっていて、うんうんうん、その時もヨーロッパ各国からいろんな人が来ていて、はい、意外と日本人も多かったりして、
うん、はい、
で食堂で、まあ、みんなこうなんやかんやかやっぱたくさんの対話があるんですよね、はい、単純なおしゃべりももちろんありますけど、はい、まあ、どんなふうに思ってるのみたいな、割となんか深い対話が、まあ、食事の機会であったり、うんうんうん、プログラム、テーマのプログラムみたいなのやっぱりあるんですね。アートだったり、
じゃあ実際に飛鳥さんもそのデンマークのホルケホイスコーレに
3日間だけいさせていただき、
うんうん、体験してきた、
うん、そうなんです、そうなんです、
あ、
はい、でそういう学びの場があるんだなっていうことを、
はいはい、
本当短い間でしたけど知りまして、やっぱこれこんな風な、
うんうん、
大人の学校を作りたいなってより思うようになりまして、
うんうんうん、
はい、でそれで先ほどの奈良フォルケをスタートした奥田さんと一緒に、はい、いろんな活動を始めるようになりました。
なんかあれですね、実際にやっぱり体験してみてっていうところが大きかった、
うんうん、 ね、はい、そこはとても大きかったなと思いますね、はいはいはい。
あとなんかそういう自主性をこう、うん、重んじるというか、
はい、
なんかそこも日本とこうちょっと違うっていう。
そうですね、今いろいろ自分たちで考えられるようにしようよねっていうふうに教育の方向もだんだん変わってきてるとは思うんですけども、はいはいはい、そういったことがまあ自然にできるようなやり方っていうんですかね、その与えられたことをきちっとこなすだけではない、
はいはい、
自分で考える機会を作るっていうのは本当に大事なことだなと思いますね、
うん、誰かから教えてもらう学びではなく自分のこう心から、
うんうん、そうですね、
気づいて学んでいくみたいな、
うん、
なんかそれをこうもしかしたら飛鳥さんはずっとこう温めてこう最近具体化してきたみたいな感じなんですか ね
言葉にしてもらうとそういうことなのかもしれないですね、
はい、
はい。
じゃあちょっとこの後ジングルを挟んで、はい、飛鳥さんが、まあ、これまでの人生でそういういろいろ経験とか印象に残っていること、うん、あとはこれからこうチャレンジしていきたい、はい、未来っていうところもさらに天川ホイスコーレとか、
そうですね、
奈良ホイスコーレのお話もこの後出てきますので、皆さん楽しみにしていてくださいね、はい、後半に、はい、続きます。
オープラインレディオ
夢の種。はい、後半も飛鳥さんとお話を進めていきます。なんかそのデンマークのお話前半にしましたけれども、
はい、
なんか飛鳥さんの人生でその こう象徴的な出来事がたくさんこれまであったとはお聞きしてるんですけどなんかその中でもこれは転機だったなみたいな、なんかそれが今のこう活動につながっているなっていうことってありますか？
そうですね、はい、サワポンと知り合ったのは自分発見塾だよっていう話をさせていただいたんですけども、はいはい、さっき申し上げたように奈良でねボイスコーレを作りたいって思いながら、まあ、2泊3日のちっちゃいプログラムをゲリラ的にやったりみたいなことを重ねてきてたんですけど、はい、なかなかその固定の場所に学校を作ってみたいなことって難しかったり、はい、じゃあこれってこう事業として継続できるのみたいなことはものすごくまあ不安があって、はい、なかなか踏み出せなくていたんですよね、はい、そんな中でその自分発見塾っていう、ねはい、一緒にやらせていただいてたところの中で、はい、それはその40代の迷う人たちを自分が何やりたいかみんなで発見しようぜっていう集まりなんですけど、はいはい、その中でねライフシフト宣言っていうのをさせてもらいまして、はい、なんかまあめちゃめちゃもやもやしてるんだけどやってみようと思いますみたいなことを、はい、そこに至るまでもそのメンバーの皆さんがいろんなエールを送ってくれて、はい、そういう形の宣言に仕上がるわけなんですけども、はい、もやもやしてるところをたくさんの人に聞いてもらって、はい、なんで不安なのかとかいろんなことをね自分も発露しまして、はい、そこからもっとできるよみたいなことを言っていただいて、はい、ようやくその自分でやるぞっていう宣言が本当1年前ですね、ちょうど1年前ですできたんですよね、はい、ライフシフト宣言しました、はい、みたいなことがありまして、はい、でその年明けて、まあ、今年の初めなんですけどね、うん、今まで2泊3日とか、はい、短いプログラムでしかできてなかったのを、はい、1ヶ月やってみようよとその奈良フォルケの仲間で決め、はいられたっていうのはそこで足を後押ししてもらえたからだなっていうふうに思っててですね、
なるほど、
一歩その大きく踏み出せた、はい、勇気をもらえたのが自分発見塾だったなっていうふうに思ってるんです、
う
ん、
こう行動できずにいたところを背中を押されたとか、そうそうそう、
はい、
こう口に出せたとか、ね、思いをこう言語化できたとか、
そうですね、
なんでそこってそういう行動に移せたんですか？
そうですね、不安を一人で抱えてたっていうか、そんなところがあったかなと思います、うんうんうんうん、もちろん一緒にやってるならボルキのメンバーもいるんですけれども、はい、まあ、みんなやっぱりできるかなどうかなって思いながらやってるんですよねでそれをじゃあよしみんなでやってみようみたいな気持ちになる、うんうんうん、その自分がドライブかけないと、うんうんうん、よしって一緒にね、
はい、
乗っていけないなと思うところを、うんうん、いやそんな素敵なのやってみたらみたいな、
うん、
もうやってダメだったら別に死ぬわけじゃないし
本当素敵な格好だと思います。
そうですよね、はい、まあ、そんな風に言ってくれるメンバーが本当にたくさん自分発見塾にはいて、うんうん、そこでエールをもらって、
はい、
今年の本当にこの10月1ヶ月間のをやってみたんですけどね、はい、そこに本を踏み出すことができましたね、
はい、具体的にどんなプログラムなんですか？
はい、1ヶ月全部はなかなか皆さん難しいと思うので、はい、1週間ごとにね、うん、テーマを切って、うん、4つのプログラムを準備しました、はい、うん、私はその突破締めの、うん、食からの探究コースという、はい、
うん、
まあ、天川村という場所も、まあ、皆さんにちゃんとご紹介したいんですけどね、はい、奈良の南の方の山奥ですが本当に緑深くてですね、うん、水もゴロゴロ水という名水が湧いていて、はい、海山あ水と山がものすごく美しい場所なんですね、うん、その浸透した場所に弁財天さん、はい、天川弁財天さんという、うん、古くからいる弁天さんがそこにいらっしゃったり、はい、あと山伏の修行するお峰さんという ね、そのお山の入り口がそこにあったりですね、うんうん、非常にエネルギーを感じるパワースポットなんですよ、うん、
はい、
そこに、1ヶ月場所を借りまして、はい、そこも大和屋さんという素敵な旅館なんですけど、はい、そこで1週間ごとのコースをやらせていただいて、
うんうんうん、
最初の食のコースもですので、まあ、天川の水に育まれた鮎をみんなでいただいたり、うん、
はい、
この水ってどこから来てるんだろうっていうのを、その水源もですね、うん、はい、まあ、普通の都会に言うと普通に水道管から来るわけですけど、そうじゃない山の滝のところから、まあ、水を管で引いてくるわけですよね、はい、そんな風に水が来るんだよね、はい、みたいなことを知ったりですね、
はい、
自分たちが口にするもの でそこがこの血肉になっていくっていうことの、うんうんうん、もう自然とのつながりみたいなことを実感していただくような、はい、そんな1週間を提供させていただきましたね、うん
はい、私も実は、ね、あのもみじ祭り2泊3日で天川村を訪れて、うん、この収録っていう本当はあのことをしたかったんですけど、ちょっと体調があの悪くてそのタイミングでは行けず、
いやいや残念でしたけど、はい、でもサオポンは呼ばれていると思いますよ。
そう天川村に、ね、なんかあの今日というかあの今月の1週目2週目の、うんゲストさんも天川村に行ったっていうお話が出て、
びっくりですよね。
で飛鳥さんとも天川村の話この後するんですみたいなあのことを言ってたから、
ね、全然知らない方なんですけどね。
そう、うんうん、天川村私多分絶対呼ばれてるっていう。
そうですよそうですよ、
はい、ぜひ、
また来年10月やりますんでね。
そうですね、10月よりも前に行っちゃうかもしれない。
本当ね、
はい、なんかちょっと不思議なご縁をすごくあのびっくりするぐらい感じてます、
ね、この話聞いてちょっとゾワゾワゾワってなりましたね。
本当ですよね。
本当間違いなく呼ばれています、
ね、はい、はい、あとあのアスカさんがその、はい、デンマークは幸せの国っていう、うん、あのことっていうことさっきおっしゃってたんですけど、はい、アスカさんが感じるその幸せって、うんうん、どんなあのことなのかっていうのもお聞きしていいですか。
そうですね、はい、そのまあデンマークが幸せの国だっていうその要素って、うん
はい、
さっきもねちょっと申し上げましたけども、はい、あの私とあなたは違う個人だよっていうことをちゃんと受容しているっていうことと、うんうんまあ、自分を生きるちゃんと自分で生きるっていうこと、うんうん、自律的に生きられているっていうこと、はい、あとねあの物とかこととかがものすごくこう洗練されているように感じるんですよね。あのデザインの国、デンマークってデザインの国だったりするんですけど、はい、あのシンプルだけど美しいとか、うん、そういう、
うん、
あの美しいものを大事にするみたいな概念があるのも私は幸せに感じる一つだなというふうに思っています。
はい、でも多分そのデンマークのその文化そのままを日本でやろうとしてるわけじゃないんですよね、
う
ん
う
ん、
日本のその
良さとか、
あ、そうですね、はい、そこはあの、うんまあ、文化的なところも、
はい
まあ、日本にもその生き方っていうと、うんまあ、当然ねお寺さんって生き方をずっと研究されてきた、
はい、
本当哲学の場だったりするわけですので、はいまあ、そんな日本にもともとあるところもうまく、うん、あの学びながら、
うん、
皆さんと共有あのシェアしながら、
はい
そんな学びを作っていけたらなというふうに思ってるんです、
は
い、
その今は天川村であの始まったっていうところをもっとこう複数作っていきたいっていうふうにも伺ってたので、
はい、ありがとうございます。そうなんですよ、はい、
その他どちらへ、
はい、もう年明けにあの、はい、奈良の生駒という大阪との境目のところにね、うん、生駒という場所があるんですけども、はい、その山腹っていうんですかね 山の中腹でですね、
はい、
今度は音楽をテーマに
本
気ホイスコールをやろうと思っています。はい、それはですねちょっとやっぱり1週間あの厳しいよねっていうご意見もあったので、じゃあ僕は2泊3日でやってみようというふうに思ってるんですけども、はい、今回スペシャルなのはですね、
はい、
デンマークから、
はい、
あの音楽を学んでいるお二人を、お迎えしてですね、本当にじゃあ、今まであの、うん、天川村のやつは日本、はい、ほぼ日本人でやってきましたけれども、
はいはい、
デンマークのエッセンスをたっぷり入れたようなオルキホイスコーリーになる予定です。
ちょっと言語の問題があるかもしれないですが、
そうですね、
あの、まあ日本語しか喋れない人も参加できるんでしょうか、
は
い、
通訳しながらやりますので、そこは安心いただいて、
はいはい、
コミュニケーション、まあ、英語でできる人はもっと自由に喋ってもらってもいいですし、私もその通訳をしながらさせていただきますし、はい、まあ、音楽があれば、うん、言葉がなくても通じるみたいなことがあったり
確かにじゃあそういう今後もあの天川あとは生駒っていうところ で、はい、
そうですね、
奈良をまずは中心に広げて、は
い、奈良に作りたいなと思っているんですよね、うんうんうんうん、私のもう野望はですね、うん、その自分の名前の付いたアスカでいつか作りたいなって思っています。
あ、いいです。口に出すともう叶ったも同然だ、
はい、そうですよね、本当本当この頃そう思うんですよね、はい、あの言葉を、はいはい、思いをね言葉にすると叶うなってすごく思いますね、
はいはい、じゃあいろんな今後 あのイベントの発信っていうのは、はい、アスカさんの SNS で、
はい、
Facebook とか、
はいはい、あと奈良フォルケのウェブサイトをご覧いただけると嬉しいです。
わかりました。じゃあ各、ウェブサイトは私の、はい、 番組ホームページに、
はい、ぜひぜひ、はい、
記載しておきますので、アスカさんとどんどん皆さんつながっていただければと、
はい、はい、ありがとうございま す、はい、お待ちしております。
はい、
あとはですね、その自分派遣塾、うん、先ほどご紹介したのもまた1月から第6期始まりますので、はい、こちらも関心ある方すんごくいいあの仲間ができますので、はい、それも、糸アスカの SNS ほか、はい、自分派遣塾もググっていただけるとと思います。はいはい、
じゃあ派遣塾の URL も
そうですね、はい、入れてもらって、
はい、そうですね、私もまた運営で、はい、あの OB OG が、皆さん任意でね、
そうなんですよね、
参加してくださってるっていうところも、結構講座が終わってはいおしまいじゃなく、うん、ずっとこうつながっていくっていうところが結構特徴 で、私もすごくそこは気に入っているので、
ね、ずっとこう、はい、先ね、はい、みんながつながっていくのが広がる感じが素敵ですよね。
はい、じゃあそうですね、こう一人じゃなくていいとか違ってていいとか、うんうん、なんかつながり続けていけば未来はこう変わっていくみたいな、
はい、
はい、ね、なんかそんなメッセージが、ね、はい、今日アスカさんから届いたんじゃないかなと思います。はい、あとそうですね、もうちょっとお時間があるので、あのフィフティーズプロジェクトっていうところも、
はい、そっちも、はい、実はいろんなことやっちゃってるのでね、はい、今日何ご紹介しようかって話をね、はい、だいぶさせていただいたんですけどね、はい、フィフティーズプロジェクトというのが、あの今ね、政治の世界もまだ女性の議員さんの割合が少なかったりしますけど、うん、はい、そこを、ね、人口と同じように50-50にしようよっていうことを頑張ってる若者たちがいてですね、はい、まあ、実はあの私の娘も、はい、そこに参加してやっているんですけれども、はい、まあ、彼女たちがあの次の活動のために、うん、クラウドファンディング的なことをやってますので、はい、ぜひそちらも応援いただけたらなというふうに思っています。はい、
こちらもリンクを記載しておきま す、
ね、はい、告知ばっかりになっちゃいました、
ね、いえいえ、なんかすごくそのプロジェクトも、うん、あの意義のあるプロジェクトだなと思うので、私も、ね、はい、応援していきたいと思います。はい、
またね、次の選挙に向けて、
はい、
その方を応援していくというようなことをね、これから準備するということですの で、はい、ぜひ応援いただければと思います。
はい、わかりました。ではこの後あのエンディングに移っていきたいと思います。
はい、
夢の種。
はい、ではアスカさん、今日はいかがでしたでしょうか。
ね、あっという間でしたね。もうサワポンと喋ってると、まあ、はい、いっぱい引き出しを引き出してもらってですね、
本当ですか。
はい、もういろんなことを話させてもらって嬉しかったです。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。なんかアスカさんのこうお話を聞いていると、日本にもこんな未来が来るかもしれないっていう、なんかそういう私ワクワク感というか、こう静かな希望というか、なんかそういうのがこう胸がこうドキドキじゃないワクワクする、
あ、そんな風に言ってもらって嬉しいですね。
はい、感じがあります。あとなんかデンマークでその感じたこう対話の文化とか違いを受容するっていう、はい、うん、温かさみたいな、はい、なんかそういうのも日本人の良さでこうに似てるなっていうところも感じてるので、
そうだと思うんですよね。
あとはその表現をどうするかとか、
はい、
なんかそういうのも、
うん、
あの、まあ、新しい文化っていうより、まあ、一つの学びの提案みたいな、なんかそういうところをこう頑張ってやっていくっていう、アスカさんの姿がなんか勇気そのものだなと、
うん、ありがとうございます。
はいはい、なのでそういうアスカさんが大切にしているこうつながりの輪がこれからなんかゆっくり確実に広がっていくんだな、なんかそういう未来早く来てほしいなと思いました。
あ、嬉しいです。
はい、
ぜひ一緒に作っていきましょう。
そうですね、はい、はい、では本日アスカさんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、今日はアスカさんの、あの素敵なお話をこう聞いて、一人じゃないとか、なんか誰かと違っていいっていうところが、あの今日のちょっとキーワードだったかなと、はい、思います。そうですね、なんかこう今あのこう立ち止まることがあっても、あのそこで出会う人とか景色っていうのが次の一歩に広がるヒントだと思いました。はい、あなたは今どんな気持ちの旬を感じていますか。 あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。またここでお会いしましょう。パーソナリティの沢ぼんこと沢谷優子でした。